三浦久美子のハッタルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方などをお伝えする心がほっとする30分。さて本日のメニューですが、前半では里親制度についてお話をします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、今月は自己肯定感についてお話をしています。今日は第2回目として、自己肯定感が高くなるとどんないいことがあるのについてお話をします。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。さてね、今日はね、前半に入る前に、最近もね11月になって、何せちょっとね、寒さとともに果物美味しくなってきましたよね。私ね、今ね、柿が今すごい、今年柿ブームなんですよ、私一人で。で、柿ってほら、干し柿とかね、すると甘くて美味しいじゃないですか。で、前はね、干し柿ばっかり、まあ、でもちょっと高いからそんなしょっちゅうは買えないけれども、干し柿が好きだったんですけどね、今年はなんかね、生の柿にハマってる。うん。なんか今年、なんていうの、秋が短いというか、あったかい秋があんまりなかったですよね。で、すぐに寒くなっちゃって。だからなのか、柿美味しいですよね。すごい美味しくて。それでね、柿をしょっちゅう食べている今日この頃なんですが、ね、リンゴもあるんだけど、柿かな、今年は。はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうかね。はい、果物ね、ぜひ食べて、はい、ビタミン取りましょうね。はい。さあ、そういうわけで今日はね、里親制度についてお話しするんですけれども、これね、なんでね、里親の話をするかっていうと、10月の最初の方だったかな、東京都のね、千代田区というところで、里親制度についての、講演会と抱き合わせで、こう子育てのね、やり方について講演をお願いしますということを頼まれて、で私その時におはしゃべりを1時間半ぐらいしてきたんですけれども、なので私の前にその里親制度についての説明をね、私も初めて聞いたんですよ。そしたらね、私の認識ともまたなんか全然違ってて、今ってあ、こうなんだって私でさえ知らなかったというね、私でさえっていうか、まあこうやってね、子育てに関わってる人でさえやっぱ知らないんだなと思って、これはね、皆さんにお伝えしなくてどうするんだって思っていたのをようやく出してきたっていうところです。でね、何が違ってるってね、まず、まあ、いろんな新聞とかテレビとかで、なんとなく皆さんこう、子供を虐待とかね、家の中でとか、そういう話はちょっと聞いてらっしゃるのかなと思うんですけれども、実際問題、児童養護施設とかね、そういうところに、こう、本当子供ってのは今溢れていて、で、実際自分の親がいない人、いない子供っていうのは実は今ね、少ないんですよ。本当に親と離れ離れになってしまって、親もどこにいるか分かんないでみたいな子供っていうのは今ね、ある、養護施設、大きなね養護施設に聞いたら2割いないって言ってました。あとのね8割強は親御さんいらっしゃるんですって。でそれもどこにいるかも分かっている、 うん、でも、まあ、会いに来る親というのがそのうちの、3割4割って言ってましたね。であとはやっぱり会いにも来ないみたいなね、そんな現状があるっていう話をしてました。でそういうのはね、だいぶ前に私お話聞いてたんですけれども、であのね、この講座の時に聞いたのは、里親を実際やってる方の、体験話とか、それから制度のお話とかをね、制度に興味のある方とかもあのその場にいらしていて、でいろんなねパンフレットとかも配っていたので、私もね今はそうなってるんだって分かったんですけど、こうなんとなく皆さんのイメージの中で里親とかそういうあの施設にいる子とか乳児院にいる子とかっていうのをこうね、なんか養子縁組で自分の子供に迎えるとか、なんかそういうふうなことであのご存知なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、今ね、まあもちろんそういう特別養子縁組とかあるんですけれども、もっともっとねこう なんていうかな、預かる方も気楽に預かれるような制度がねいろいろあるんですよ。びっくり、うん、例えばね本当にね短いショートステイみたいなのでね、学校がお休みの間とかね、夏休みとか冬休みとかそういう間だけ、あの要は、家庭的なところのこういう環境を味わわせてあげたいみたいなことで、そういう時だけあのお預かりするというようなね、そういう期間限定の預かり方とか、それからその、休みの時っていうのに限らず、本当に、なんだ、1年間とかね、そうやって期間を限定して、お預かりするとか、週末だけお預かりをするとか、そういうのもあるんですよ。で、これってね、今ね、子育て経験なくても応募できるんですよ。うん。それから、こうね、子供がいても大丈夫。で小さい子供がいたらダメですかとかっていう質問もあったんですけど、そういう子供たちとちゃんとお話をしてくださいとかそういうのはあるんだけれども、小さい子がいてもそのお家の子供みたいにね混ざって、でこうね1年間とか2年間とか育っていくみたいなのもあるとか、そうそうやってね今ねすごいこうなんだろうな、私たちがこう思っている、固定観念って言ったらいいのかな、そういうのと全然違う里親としてのやり方だったり、なんだ預かり方、それからね子供たちだって本当に健やかにね育つためにどういう取り組みがいいかって言っていろいろこうやっているわけだから、本当にね子供たちにもちろんいいことになるように考えられてますね。でさっきね子育て経験のない方もって申し上げたんだけれども、例えば本当にね不妊治療とかで本当になかなかで諦めた方とか、そういう方もね里親っていうので、例えばね、短い時間預かって、それでこうちょっと経験を積んでなんか自信を持ったらこう本当にね養子縁組をするような 本気になってみるとか、そういうね感じもできたり、なんかねこういろいろね時代に合わせてこう家族の形って変わってるじゃないですかね。昔、まだねこの国なんかはまだまだなんかお父さんお母さんがいて、で子供が、ね、2人いてとかね、それで家族の愛がとかって言ってますけれども、その家族が、いることによってで傷がついちゃう子どもたちもいっぱいいるわけで、なんかねそういうなんだ理想ばっかり言ってちゃあかんでしょって私はすごく思うんですね。で、そういういろんな、こういうのってのはどうしてもね私ではなかなかできないものだから、市区町村というか 都とか県とかねというところでやってる事業になりますけれども、だからお住まいの場所によってねだいぶいろいろ違うとは思うんですが、東京都の方はねなんか私がちょっといろいろその時に軽く話を聞いてもすごいなと思いますっていうのがね、さっきね子供がいない方でもって言ったんですけど、配偶者がいない方でも預かれるっていうねことができるんです。そういうところにね制約をね設けてないようになってます。すごいですよね。なんかね本当になんか国って遅れてるなってこういうところ見ても思うんですね。まあもちろん経済的に困窮してないことっていうのはもちろんあるんですけれども、でも裕福である必要もないし、うん、 そうやってね、なんかね、すごくハードルが低くなってるし、本当子供をね、育てたいと思う方には、あのハードルがね、すごく低くなってました。だからね、一度ね、こう、もう叩いてみてほしいな、あのパンフレットとかね、見るだけでも、なんか私でもなんかできるかしらとか思う方はね、ぜひね、ちょっとね、ちょっと見てみてほしいなと思います。っていうのが、まあね、先週から私、あの後半で自己肯定感の話をしてますけれども、どうしてもそういう施設にね、あのいる子たちっていうのは、多かれ少なかれ、一度、こう、親との間でね、傷がついてるんですね。うん、だから、やっぱりあのその傷をね、癒してあげるってことをあの注力しなければやっぱりあの一生難しいところを持った子供、大人になっていくっていうのはあります。で、家庭の中って本当に見えないですよね。本当にあの閉鎖的で、で外に開かれていないし、なんか家庭があれば大丈夫みたいなね、こう思ってるような、まだまだあの国とかなんかそういうね大きな制度になってるけど、家庭って一番見えなくって、あの一番傷もつきやすい場所なんですね。子供にとって親が傷つけてきたらもう逃げるとかないですもんね。うん、で、親が傷ついてると子供がそれを小さくても癒すような形になってしまって、結局子供でいられる時がなくなって、それも傷なんですね。そうやって本当家庭っていうのはいろいろいろいろなことがあるとこなので、こういうね里親とか、里親ってだからそういう感じですごいね、短い時間でも里親になれるね、そうやって愛情をね、私の愛情を誰かにかけてあげたいっていう方にね、ぜひあの利用してほしいなって思います。なんかね、本当に世の中変わってますね。ちょっとお試しでって言ったら、ちょっとそれはね、相手に失礼かななんて思うかもしれないんだけど、そのお試しで、預かるっていうことを、許してくれるような制度がちゃんとあるから、うん、だからその制度にのっとって、ね、ちょっとね、自信ないっていう方が試してみるってこともね、今できるんです、ね、それで本当にやっぱりね、あの本格的に、私はね養子縁組して子供が欲しいみたいになったら、そこからまたお話をしていくことができたりっていうね、本当にこう厚労省とかね、こう国もそういう制度をどんどんどんどん整えていってるね、っていうことがあるので、きっとね、子供が欲しいけどっていう方には、あなたが今子供を育てるということができる方法って今たくさんあるし、それからもう私のこの愛情をねどこに注ごうって言ってる、あの、ね、子供がいらっしゃる方もいらっしゃらない方もね、こういう制度の、子供たちにこう、ね、愛を注ぐっていう機会がたくさんあるので、ぜひ考えてみてほしいなって、思いましたっていうね、里親制度のお話でした。これ東京都のお話なんですけれども、きっとね、あのいろんな地区町村、それぞれがなんかこういうね制度を作ってると思います。あの結局、国の制度がこういうふうに変わってきているので、まあ、多少違うにしても、こういうねいろんな仕組みの里親っていうのがね、いろいろやられてると思うのでね、ぜひ興味のある方は見てみてほしいなって思いました。はい、それではジングルを挟みまして後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルームをお送りしておりますね。前半ではね、里親のお話っていうね、なんかちょっと硬そうだったけど硬くなかったでしょね。私が話すとこういう風になるっていう感じなんですけれども、はい、ぜひね興味を持っていただければ嬉しいなって思います。さあね、そこともつながってるんですけれども、今日のね後半セルフアップワンタイムパンポイントアドバイスでは、今日はね、自己肯定感第2回目ということで、今度はね、先週は自己肯定感が低いとどんなことになるかね、 ね、そんなにあげることって大事なのっていう話をしたんですけれども、はい、大事ですよって話をしましたね。で、今回は自己肯定感が高くなるとどんないいことがあるかっていうね、はい、なってて、高くなったらいいことないとね、つまんないじゃないですかね。そんな公開で話すことじゃないんですけど、はい、というわけで自己肯定感がね、高くなるとね、もうね、いいことだらけ、うん、人生変わっちゃうと思ってください。で、ね、あの前半でちょっとお話したその里親制度とかを利用してこうね、児童の養護施設とかいる子どもたちがこうね、自己肯定が低いところがこう、高くなっていくとか埋まっていくっていうのは本当素晴らしいですよね。っていうのが、自分というものを、作るというのはこうアイデンティティとかね、作るっていうのは、思春期と言われる第二次、自立期、第二次反抗期、あそこでこう作っていくんですけれども、実はその元になっている自分というののね、核みたいなところっていうのはだいたい6歳ぐらいまでにね、作っちゃうんですね。0から6歳、もう今は胎児から入れるようになってますけど、胎児時代から、6歳までの間に自分のね、そのね、元になっているコアな自分っていうところね、まあ、子供の心って言われるところなんですけど、そこを作ると言われているので、その6歳までの間に傷もついてるけど、それが癒えてくるような、それを癒すような体験をすると、やっぱり自己肯定感がね、本当根本から上がっていくことができるんですよ。うん、なのでね、本当6歳までの、例えばお子さんがいらっしゃることなんかはね、この放送を聞いてご自分の子供に対してのね、対応の仕方とかを変えていただくと、まあね、本当にかなり上がります。うん、で、それを過ぎていった場合も、思春期までの時だったらば、親が態度、接する態度を変えると子供の自己肯定感はかなり変わってきます。うん、やっぱね、親の影響っていうのはまだまだすごく受けてくれる間なので、受けてくれるっていうことは受けてくれるし、それから悪い影響もいっぱい与えちゃうっていう、そういうね、親次第っていうのが思春期までは続くので、親次第で自己肯定感の高い子供にね、なっていくこともできるので、ぜひね、そういう、働きかけをしてほしいなと思うんですけれども、まあ、その思春期を迎えてしまった後ね、後の場合は、子供って言ってももうね、自分っていうのがもうアイデンティティがかなりこう固まっているのと、それからそれを、自分で自覚するようになっているっていうのが思春期を終わる頃かなっていうところからなので、どんなにね、こうそこから、親が言ってもなかなかその根本のところをね、癒すことができなかったりするんで、それはね、こう、本人が、私の子みたいなこういうワークとかで、やっていくようになるんですけれども、自己肯定感がね、そうやってね、こういろんなことで高くなってくるとね、先週やったのと、まあ、言ったのと、まあ、逆のことになるんですけども、要は本当にね、人の目をね、気にしなくなったりからね、人と自分をね、比べて、良くても悪くてもです、両方です、人と自分をね、比べなくなるんですね。本当の意味で人は人で、人のことを本当にこうね、ちゃんと肯定できるし、すごいなって心から思えるようになるし、自分のこともなかなかすごいなって思えるようになる。ね。比べてどうのこうのっていう判断基準にね、さよならすることができるんですよ。ね。それってなんか楽になりそうな気がしませんか？ね、それからね、他にもありますよ。こうね、まあ、もうそれの前のところですね、自分責めをするってことがまず止まりますね。はい、それからこうね、なんかあれが悪かったのかな、これが悪かったのかなみたいなね、こう何かあった時にこうなんかね、自分の中に原因を探す、ね、っていうこともしなくなるんじゃなくて、無駄なそういうことはしなくなりますね。はい、全然しなくなるっていうのもね、変な話ですね、自己中になっちゃうような話だから、そういうことじゃないんだけど、もう無駄にすることはなくなるし、相手のこともこうね、ちゃんと認められてくるので、相手が悪いところがあったら、それはそれでちゃんと見ることができるね。それはあなたがこうだったよねっていうのも見ることができる。そこにこうね、値引きも値増しもしないって言ったらいいのかな、うん、真実のそのまんまで見ることができるとかね。それからね、そう、ほんとね、なんかね、思い出すといろいろできるんですけれども、自分をね、褒めるということが、すごくこう、 上手になりますね。自分のいいところ見つけって言ったらいいのかな。自分のいいところ見つけがすごく上手になります。で、そうすると、子供のいいところ見つけも上手になるし、夫のいいところ見つけも上手になるし、人のいいところ見つけも、その、ほんとさっきみたいなね、比べるじゃなくって、できるようになる。ね。そうすると、こう、いつもね、人を見た時にも、こう、人っていうのは自分も含めて、夫とか、ね、子供とか、パートナーとかね、それから、会社の人とか、いろんな人を見ても、本当にその人のね、いいところを素直にね、ポーンって見ることができるようになるから、自分が楽になるんですよ。こうね、自分をこう、否定してる時っていうのは、なんかこう、誰かを否定してないと、こうね、自分が上がらなかったりって言って、いつもこう比べたりしまったり、こう比べるかもしくは、自分を常に卑下してしまうので、人のいいところを素直に、見て、自分がこう、それに対してうっとりするみたいな余裕がないんですね。だから、本当にね、自分が生きていることがどの場面にいても楽になります。ね。とかね、あとね、過去の自分をね、なんて言ったらいいのかな、過去の自分を褒められるようになるって言ったらいいのかな、それもできますっていうのが、自己肯定感がね低い方の特徴として、昔ね自分がこんなことしちゃったからとかね、あの時の自分がこうだったから今こうなんだみたいな感じでね、自分の昔をねまた否定しちゃったりするんですね。そうするともちろんこうね、その時の自分って否定されてるから、まあかわいそうですよね。だってその子、その頃の自分も一生懸命やってきてくれたから今の自分があるので、全部の自分をねこうね否定することがなくなると、本当にね自分って、あ、いいんだなって本当に心の底から思えるようになるね。で、人も自分も、いいところ見つけて、自分それを肯定できるようになるから生きてることがね楽になります。本当に楽になるんですよ。で、いろんなことをねこう頑張ってるっていうことが無理をしなくなるんですね。こうこんだけしないとこう認められないんじゃないかとかね、自分は人一倍やらないとなんか認められない気がするとか、あれをね取り去ることができる。だから本当にね無理をすることがなくなります。もちろんで、やりたいことはいくらでもできるようになるね。で、こうやって、生きてることが楽になるっていうのが、自己肯定感がね高くなると、こんないいことがあるんですね。で、私がねさっき前半に言った、里親の話も、そういうね子供にこうなる機会を与える人が増えるといいなっていう意味でも、こうね私今日おしゃべりをしているんですけれども、本当今ねいいことだらけだったでしょね。本当そういうことになります。で、それをじゃあねどういうふうにやっていくかっていうとね、そのやり方って、まあいろんな人がいろんなところでねこうね、やってたりするんですけれども、私のねやり方、まあね、もしよかったら本当に私の LINE 登録をしてね見ていただければわかるんですけれども、こう本当にね自分をね大事に大事にするんです。自分の過去の自分を大事に大事にするんです。でね、例えば自己肯定感がまだあなたがね低いなと思ったら、こうね自分が何かに対して怖いなと思ったり、誰かに対して怖いなと思ったり、なんか責められてるなと思った時って、実は今の自分じゃなかったりするんですよ。今の自分がその人のことを怖がってんじゃなくて、なんかそのね昔のねちっちゃい時の自分がその人を見て、なんかねこの人の喋り方怖いとか思ってるっていうのが、今あなたが出ているその人を怖いと思ってるのだったりするんですよ。そう、今のあなたがね感じていることじゃないことが結構あるんですね。なので、自分のね小さい頃のさっき言ったアイデンティティが出来上がる、自分っていうののコアなところがね出来上がる、6歳ぐらいもっとちっちゃくですね、本当に 3,4 歳までの自分っていうのを癒してあげることによって、本当にねそのね怖がるってことがなくなるので、自分っていうものをね本当にねいいんだって思えるようになるっていうね、すごい呪術つなぎの、さっきの芋づる式じゃないんですけど、芋づる式でいいことになるっていう話なんです、ね、 信じられますね、信じられないっていう方もいるかもしれないけどね、本当そうなんですよ。だって人間の人生ってつながってるじゃないですかね。それで過去になんかこう本当に嫌なことがあってそれを引きずってる方とかいっぱいいると思うんですけど、やっぱりね、人間の脳っていうのが記憶をするっていうのをこうすごく上手にね司ってるから、そういうのの影響ってすごい受けてるんですよ。でちなみに、記憶が例えばね、幼児期の記憶のない方とか、もしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、記憶のない方ってその頃に、何かしら嫌なことがあると、私たちが無意識って呼んでるんですけれども、要は潜在意識とか言われるところね、そこがあなたにそれをね見せないように蓋をしちゃうんです。蓋をして、それをね思い出せないように、思い出さないようにするっていうことをねします。すごいでしょね、人間ってすごい能力があるんですよ。だからね、自分がなんかね記憶力がないんじゃないかとかね、私もそんなこと思ったことすごくあるんですけども、私ってなんでねあの頃の記憶がないんだろうとかもし思っていたら、その頃にね何かやっぱりちょっとね辛いことがあったり、それからちょっと嫌な思いをしていたご自分っていうのを、もうまるっと記憶の蓋をしちゃって見せないようにしてるっていうね、あなたの中の無意識さんが頑張ってる証拠なんですね。で、そこをまあねちょっとね開けるっていうのは本当怖いことなので、こういうねプロの私たちみたいな方と一緒にこうねやった方がいいと思います。でもそこをこうね解決していかないと始まらないっていうのは本当のことね。そうなんです。だからね、記憶がねなんか私ないんですみたいな方いたらね、ぜひね私のような方にね相談をするようにしていただいたらいいんじゃないかなって思います。はい、それでは、ジングル挟みましてお知らせのコーナーへ入っていきます。
夢の種放送局、
お知らせのコーナーです。子供を怒鳴りつけることがやめられない、逆に子供のどんなところを褒めたり注意したりしたらいいのかが本当にわからない、自分の子育てこれでいいのかな、夫との関係をもう少し上手にできないかしらと思うんだけれどもどうしたらいいかわからない、夫が怒鳴る声もう本当に嫌なんだけれども私にはどうしようもできない、そんな家庭の問題、これは見ないようにすれば毎日が何気なく過ぎていってしまうことですが、実は自分の毎日に直結している話です。自分の中を整えることによって外での人間関係の取り方も変わってきますし、お家の人との人間関係も変わってくる、そして子育てのやり方もわかる、こんな講座があります。ファミリーコーチング NLP として今までのコーチング NLP ジェネラリスト講座がさらにバージョンアップをしますよ。来年の1月に新しくリニューアルオープンをします。それまでの間にぜひ今 LINE から登録して、そしてお得な情報をゲットしてください。 LINE 特別の、限定早期割引もございます。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
はい、今回の放送いかがでしたでしょうか。すごい喋ってしまいましたね。はい、番組への、ね、ご意見ご感想もお待ちしております。そしてね、この放送を聞いてみたいという方は、ぜひ日本メンタルコーチング学院のホームページの三浦久美子のラジオのところに私の一人語りずっとね載ってますので、ぜひお聞きになってくださいね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい1週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。溢れてくる心